経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克樹が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、イタリアの選挙ですね、とても興味深い結果が出ました。まあ、保守派右派の政権ができたということで、まあ、これから反グローバリズムの流れがですね、世界で起きてくるんではないか、そんな期待がね、されているんですけれども、実は横森の見方はですね、金の力を使って、結局はですね、同じシナリオに向かうんではないかという、そういうね、見方をしています。興味深いので、ぜひこちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日はですね、9月27日ですね、第528回目の収録です。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になった話題とかありますか？
そうね、イタリアだね。
イタリア。
うん、イタリアがね、選挙で、もうこれまでね、ずっとイタリアって左だったんだよ。うん、もうこれが右になったんだよね、今回。これはね、すごいことだね。まあ、左ってわかるよね。もうとにかく、ばらまきなのよ、基本的に。
はい。
ばらまきプラス規制なのよ、とにかく。
うん、
これが、やっぱりね、このコロナ規制だよね、はっきり言って。これに国民が怒ったんだよね。コロナ規制、それから左政権がずーっと今までやってきたことっていうと、もうとにかく新 EU なんだよ。だから EU の言うことを聞いてやる。だから左っていうのは基本的に補助金なんだよね。
うん、
この補助金もらえるって言ったら EU から補助金もらえるわけよ、左は。EU の言うこと聞くから。
はい。
右っていうのは EU の言うこと聞かないわけよ。補助金もらうためにどうするかっていうと、EU は何したかっていうと、これロシア制裁やるわけよ。
はい。
ね。ロシア制裁すると補助金もらえる。だけどこれ右、もしかしてロシア制裁やめちゃう可能性があるってことよ。
なるほど。
そうするとね、補助金はもらえないっていうこと。
逆にだから、親ロシア的になるということですかね。そのウクライナ政策に対しての反発というか、やはりエネルギーとか、その自国の利益を優先すべきだと。いうことで、やはりその天然ガスとか、それを取りに行くっていうのが右側の新政権だということですかね。
まあ、とにかく左っていうのはね、もうとにかく考え方が乞食政権なのよ。本当に乞食なのよ。わかる？なんかもらえると。だから今の安倍側と一緒で、安倍側なんかよこせっていうような、こいつらと国葬反対と同じで、このなんかもらえるっていう、言うこと聞けばもらえる。これがもう基本なのよ。だけど、じゃあコロナ規制やって V 打ったらなんかもらえるっていう、補助金もらえるっていう、これの流れなの。だこれにもうイタリア人は分かっちゃったわけよ。まあこれね、スウェーデンでもそうだったんだけど、スウェーデンっていうのも、これはちょっとまた違って反移民なんだけれど、EU がやっぱり新移民でしょ？
うん、
移民推進派じゃない。で、スウェーデンはもうそういうの嫌だからって言って、まあこれも右になったわけよ。左から。だから今世界で起きてるのは左から右になってるの。多分日本でもこの国葬反対って言って国葬終わってしまったら左もう騒ぐ場所がなくなっちゃうわけよ。
はい。
ね、安倍がーって言って犬じゃねえかって。ね、いないところ騒いだってしょうがないでしょ。だから左から右になるっていう動きがやっぱり世の中では出てるよね。例えばアメリカでもバイデンが左でしょ。それで、まあトランプ。だから今度の中間選挙でもトランプ勝つんじゃない、トランプ派っていうかね、右側が勝つんじゃないかって言われてるじゃん。
まあ共和党
の方ですよね。だから右の、そうそう、右の勢いが今増えて、大きくなってんだよ。
反グローバリズムですよね、今その流れで言うと。
そうね、右って言ったら反グローバルだよね。
自国優先というかね。
そう、自国優先になってきてるんだけど、こうなってくるとね、反グローバルのところに補助金くれないからね、次に。はい、だから EU でもそうなんだけど、ハンガリーとか補助金もらえてないから。ハンガリーは、EU の言うこと聞かないでしょ？言うこと聞かないから補助金もないのよ。
ない。
だから、この EU の補助金がもらえないというね、まあ補助金もらえなくてもいいやっていうところはどういうようなことになるかっていうことなんだよ。うん、まあ、ここが、だからこっち EU っていうのはピラミッドの頂点みたいな、まあ、ヨーロッパの頂点みたいなもんなんだから。はっきり言ってこれ、今後来るのは右政権とか、ね、右を考えてるところに対して、まず EU、またこれ、ね、EU と同じ ECB ね、ヨーロッパ中央銀行ってのはあるんだけど、
はい、
国債を引き受けるわけよ。
うん、
国債って自国ではもう大体どこの国でも消化できないわけよ。だから日本でもそうでしょ？日銀が引き受けてるでしょ？国債って。はい、ね、自国では誰も引き受けてくれない。だから自国の予算がなくなってくるわけよ、今度。
うん、
だから右政権になってくると、国債を ECB が受けませんよって形になるわけでしょ、
うん、
そうすると、イタリア国債はどうなるっていうこと。さあ、大暴落が始まるよっていうこと。
うん、やばいっすね。
だから、イタリアだけじゃなくて、とにかく右政権のところの国債は EU、ECB は受けませんみたいな感じになってくるでしょ。まあ、だから世界的に右対左、左対右ね、の戦いになるわけ。だけど、左の方は、もうこっちは銭に物を言わせてるからね。こっちは自由が欲しいとか言ってるけど、こんなもん何の役にも立たないんだ。自由の裏返しって言ったら、はっきり言ってもう補助金なしだから。だから今まで補助金でやってきた国家っていうものがね、どうなるかって言ったら次、自由を求めることによって破綻に向かうよっていうこと。さあ、どうなるのかっていうところでしょ。
まあ、要するに補助金というか、その国債をね、うん、ECB が受けるっていうことは、まあ、ある意味その国の財政を延命させていたっていうことですよね。うん、それは、その新 EU をやることで、左政権がですね、その財政を無視しても運営できていたっていうところを、そこをですね、やはりそのまあ、反グローバリズムでありですね、その保守、
うん、
まあ、ナショナリズムですよね。そうすると ECB と距離を取ったイタリアというのは、国債を引き受けてくれない。つまりそういうとこがもう財政が厳しくなっていく、自由を求めてたがゆえに、うん、まあ、国家の運営が危うくなって国家破綻、
こっちに向かう、破綻に向かうよっていうこと、
うん、
だから国民としてはどっちがいいのっていうこと。こうなってくるとね、例えば EU の言うこと聞いてるところ、例えばドイツなんかそうだよね、
はい、
ドイツなんかもう冬19度以下にしなきゃいけないわけよ、
うん、
寒いよこれ。
しかもガス代がめちゃくちゃ高いわけですから。
そうそう、言うことを聞いたら19度以下になる。で、19度以下とプラス補助金、どっちがいいかっていうことね。こっちの方は19度以上にしてもいいんだけど、ね、20度とか25度にしてもいいわけよ。
ロシアからガスが入るんでっていうことですよね。
そう、ガスが入ると。だからこっちはハンガリーはガスもらってるけど、イタリアはもうおそらくロシアからガス入れようとするでしょ。EU の言うこと聞かないで。それで25度以上にするっていう形になってくるでしょ。そうなってきたらどうなるっていうことなんだよ。もちろん物価、もうインフレは起こるだろうし、それでもその自由があるわけよ。だからそうすると、ここで25度で生活できる人っていうのは金持ちなんだよ。ね。それで25度できない人たちじゃ、これ19度どころか補助金もないから、マイナス8度 C とかさ、こうなってくるわけ。だからこれ貧乏人は貧しくなるっていうこと。だから補助金もらって19度にした方がいいっていう考え方なの。さあ、どっちがいいかね。自由で25度以上とかね、28度で生活する方がいいのか。まあ、これが右と左の戦いがこれから来て。まあ、おそらくイタリアの方、これ国家が破綻するから、まあ、実質的に破綻ではデフォルト状態になるんでしょ。だからイタリアもやばいと。ね、いろんな国でもやばくなるけれど、そうすると貧しい人たちはどちら側につくかって言ったら、もう貧しければ貧しいほど左になるっていうことだからね。だから貧乏がどんどんどんどん進めば進むほど何になるかっていうと、求めるものはベーシックインカムだよっていうこと。
そうですね。
ね、だからこれ EU が破綻した後、その後 EU も機能不全になってくるわけよ。機能不全になった後に出てくる世界政府だよっていうことだよ。
はい。まあだから結構ね、その反グローバリズムっていうね、形で、いや、ここでもプロレス団体をやっつけられるかもしれないっていうね、まあ世界で各国で動きがあるじゃないですか。うん、そこの期待があるんですけど、結局、その自国の財政をですね、やはり国債買ってくれたっていう恩恵があったのを受けられなくなって、結局破綻の方に向かっていくと。そうすると、やはり最終的にその世界政府への流れっていうのは、どっちに触れようとも、結局は、行き着く矢印の先は同じだって。だから
最後はここにするってことなんだよ、
うん、
それでベーシックインカムくれるよって言って、とにかく貧乏人が増えるわけよこれだと、
はい、
で今のとにかく右にしていけば、少し金ある人たちは25度とかで生活できる。でその代わりこっちのもう補助金もらえない人たちはもっと貧しくなるっていうことよ。
はい、わかりました。はい、はい、ぜひね、今後のイタリアのね、経済については注目ですね。ありがとうございます。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。